を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書レビ記13章1節から8節、旧約聖書の190ページになります。
それでは聖書を読みいたします。レビ記13章1節、ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚にサーラートの幹部が現れた時は、彼を祭司アロンか祭司であるその子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の幹部を調べる。その幹部の毛が白く変わり、その幹部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それはサーラトの幹部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその幹部を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその幹部が祭司の目にそのままに見え、幹部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし幹部が薄れ、幹部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もし彼が祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べてかさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これはサーラトである。聖書は以上です。
そしてサーラトの教えと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。レビ記っていうのはですね、なんかこう、今読みづらい、本の一つですね。なんか物語があんまりないので、なんかストーリーとしてあまり進行しないので、なんか読みづらいかもしれませんし、最初の方は、なんか動物をどうやって切って焼くかみたいな話ばっかり続くので、よくわからないことも多いわけですね。で、まあ、大雑把に言えば礼拝のやり方について書いてあるんですけども、でもですね、ちょっと違うこともいろいろ出てくるわけです。で、11章からですね、ガラッと変わりまして、食べていい動物と食べちゃいけない動物が出てくるわけですね。これもですね、あまりなんか、しっくりこないところもたくさんあるわけです。蹄が分かれていて、その蹄が完全に分かれていて、反芻するものは食べてもよいって書いてあるんですね。で、ところがですね、どっちかがしてないとダメなものもあるんです。ラクダは食べちゃダメとかね、イワダヌキは食べちゃいけない、それからノウサギも食べちゃいけない、豚も食べちゃいけないって書いてあるんですね。ですから、それ以外のものはまあ食べてもいいらしいんですけども、他にもですね、蹄がない海の中にいるね、ものの中では、食べていいもの、鱗のあるものは食べていいけど、ニョロッとしたものはダメだとかですね、あとこう、地面をこう、ニョロニョロニョロ張ってるものはダメだとか、足がいっぱいついてるものはダメだとかですね、まあそれは言われなくても食べないだろうなと思うものも含まれるんですけども、でも、あれ、うなぎって、鱗あるんですか？ ないですよね、あれ。なんかよくわからないんですけど、見た感じなんかなさそうでしょ。ああいうの食べちゃいけないことになってるんですよ。タコとかもね、ダメでしょ。ニュリニュリしてますからね。だから、で鳥でもですね、食べていい鳥といけないものがある。だいたい大きな鳥は食べちゃダメなんです。ちっちゃい鳥は食べてもいいんですけど、大きな鳥はダメなんです。大雑把に言えばですよ。でもですね、まあ、その理由がよくわかんない。で、食べちゃいけないものは清い動物で、食べちゃいけないものは汚れた動物になるんです。まあ、動物にとってみればですよ、汚れた動物の方がラッキーですよ。人間様に食べられませんから。ね。豚だって、汚れた動物って言われて、セーフって感じですよ。ね、ところが、クリスチャンになったら豚は大丈夫になって、食べられちゃうわけで、かわいそうですけどね。だから なんか汚れた動物がイコールいけないってわけでもないわけですね。でもその理由がよくわからない。なんで牛はいいのに豚はダメかっていう、その理由がよくわからないんです。それはあの衛生上ね、良くなかったんじゃないかっていう理由はありますよ。それはあの足のいっぱい生えてる虫は食べちゃいけないとか言って、もうそれはもう本当にいかにも食べたくないですよね。理由聞かれなくたって食べないと思いますけども、でもそういったこと、毒性があるとかそういったものはいろいろあるんですけども、でもですよ、私たちの身近にはキノコなんかいっぱい毒のあるやつあるんですけど、これなんか出てこないですよ。キノコの中でね、赤いキノコは食べちゃいけないとかね、出てこないですよ。だからまあ、それは聖書 あっちの方は乾燥地帯ですからキノコなかったのかもしれませんけれども、でもですね、あのなんか読んでてもなんで清いかなんで汚れているかっていう区別がよくわからないなって私の率直な感想なんです、ね、でその後12章に入りますと、出産した後の女性は汚れてるんですよ。と思うじゃないですか。でもこれもですね、考えによってはセーフです。汚れているということは、あのみんなのところに出て これないんです。社会的にね。ということは、みんながいるところで、なんかいろいろとお仕事しちゃいけないわけです。家事とかね。だって触ったら、その人が触ったものも汚れてしまうので、あのお仕事しちゃいけないわけですよ。そうすると、お家の中でひたすらゆっくり休んでることしかできませんから、まあ、汚れてると言われることで結構かえってですね、休むことができるわけです。汚れてる人が触れたらそれも汚れてることになるので、ね、お皿とか洗っちゃダメなんです。お皿洗ったらそういう汚れてることになるから、その時はお母さん汚れてるからあんたやりなさいって子供がやらなきゃいけないわけですよ。ね、だからそうやって考えてみると、あ、汚れてるっていうのもなんか楽だなみたいな感じになるじゃないですか。だからそれはなんで汚れているか清いかっていうことの理由っていうのは書いてないんです。てか私はそう思うんですね。で、そういう感じで今日の13章に入りますと、突然ですね、サラートという言葉が出てくるんです。サラート。昔ここはですね、雷病って訳されてたんです。これはね、もう本当に日本のキリスト教会の汚点の一つで、歴史上の汚点の一つです。本当にこれはもう、早く改めなきゃいけなかったのを、すっごく時間がかかってしまって、第3版の改訂でやっとサラートに治ったんですけども、その間本当に多くの人たちに迷惑をかけて苦しめただろうなと思います。それは本当にキリスト教会、本当に深くこうお詫びをしなければならない出来事の一つですけども、でもですね、サラートという言葉のこの13章に関しても、まあ、結論から言うとよく分かんないことが多いんです、ね、で普通ですね、このサラートというのは病気を表す言葉です。でその病気というのは風邪とかじゃなくて、皮膚に何らかの異変が起こった病気をサラートと呼ぶことが多いんです。しかもですね、これが伝染していく可能性が高い病気だったわけです。 ですから聖書の中でもそれに類したこと、あの病気のことをザラートと呼ぶとかいっぱいあるんです。で、例えばですね、エジプトでもモーセがエジプトの人たちを脱出させるためにお前行けってイエス様あじゃなくて神様に言われたときに、モーセ、僕なんか行けますかと言ったときにね、じゃあお前杖投げてみろって杖を投げたらニョロニョロって蛇になったわけです。そしてもう一回その蛇を掴むと杖になるわけです。お、すごい。じゃあお前その手を洋服なんか入れてみろ。入れたらですね、サラートになったって言うんです。真っ白に皮膚が変わってたって言うんです。でもう一回こう入れるとまた赤ちゃんの皮膚のように戻ってたって言うんですね。同じようにですね、モーセのお姉さんのミリアムがモーセにですね、なんであなたがお姉さんの私よりも威張ってるんだって言って、ちょっとこう、反乱を起こそうとした時がある。で、その時にお姉さんも全身がサラートになった。雪のように白くなるんです。で、外に追い出されてしまったんですけども、また治って元に戻るわけです。これ、イスラエルだけじゃなくてエジプトでも起こりましたし、それから上のシリアで、ナーマン将軍という人がいたんですけども、そのアラブのナーマン将軍も、長いサラートにかかって、これはもうどうしようもない、誰も治すことができない、どうしようか。いや、実はイスラエルにエリアという預言者がいて、病気を神様の力で治してくれるから行ったらどうですか。で、行ってみるとですね、じゃあ、ヨルダン川で水の中にチャプンチャプンって入って、体洗えば治るから、じゃあやってみましょうと言って、やってみたら彼のサラートはさーっと治ったわけです。他にもですね、ウジヤ王という王様がいたんですけども、この王様があまりにも偉くなって、何でもうまくいくようになったんで、偉くなったんで、神殿の一番奥にある祭司しか入れない部屋に、私だって行けるはずだとか言って、いや、やめてくださいっていうのにも、祭司たちが止めるのも聞かず、中に入った途端にですね、額に白い点が出たっていうんです。それでみんなが、うわっ、サラートだ。その瞬間にウジヤ王も、もう自分から進んで、外へ出てって死ぬまで隔離されたところに住むようになるわけです。つまりエジプトでもイスラエルでもシリアでもあの辺り一帯にサラートという病気はあったんです。で、その病気は皮膚が白くなってうつる可能性があって治ることのない病気だったようです。ですから、それにかかったらすぐに隔離されなければいけないというのが、普通のサラートというものが示す病気なんです。ところがですよ、今日のレビ記の13章に出てくるサラートは、なんか全然違うわけです。そんな病気どこにも出てこないんです。ね？緊迫感がないですよね、まず。出てきたら、まず祭司がよく調べて、それで、7日間ちょっと様子を見ましょう。もう一回7日間様子を見て、全部で21日間様子を見て、まあ良ければまあいいんじゃないって話になる、清いっていう話ですよね。すぐにバッと対応しなきゃいけない、あのサラートとはなんか全然違う雰囲気です。しかもですね、その病気が一体どういう症状かがよくわからないです。皆さん、ここ読んで分かりました？今日読んでて。今日実はですね、同じ箇所を佐野先生がメッセージされるんですよね。第一礼拝されたんですけど、第四礼拝。もしかすると佐野先生の時はもうちょっとちゃんとあれ説明してくれるかもしれませんので、よく分かんない人は第四礼拝出たらいいと思いますけれども、私ここ読んだ限りよく分かんないんです。だって二節でね、人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、ここまで分かります。ところが光る斑点ができ、光る斑点って分かります？僕一回も見たことがない。光る斑点ができるって一体どういうことだろう。体の皮膚にサラートの患部が現れた、あ、これがサラートの患部なのかと思いながら読んでいるとですね、3節、その患部の毛が白く変わり、まあこういうことはあるでしょうね。その次ですよ、患部のその体の皮膚よりも深く見えているなら、患部がその体の皮膚より深く見えてるっていう意味が、なんか分かったような分かんないような感じですよね。 そして、その後さらにですね、4節で、光る斑点が白くても皮膚よりは深く見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、7日間隔離するって。なんかちょっとイメージがなかなか分かったような分かんないような感じなんですね。なんかさらっと読んだらなんか、ああそうかそうかみたいな感じですけど、よくよく考えてみたら、私もこう祭火でやってるとですね、よく指怪我したとかですね、いろいろ持ってくるんですよ、子供たちがね、おい見せてみろとか言ってね、血が出たみたいなのが来るわけですよ。それでじゃあ絆創膏貼ってやるとかってね、こんなの絆創膏貼る必要はないとか言って、ね、私が勝手に言うわけですよ、もったいないとか言ってね。それで手洗いとかやるわけなんですけども、もしこういう子が来たらですね、私よくわかんないですよね、こんなのね。先生、僕チャラートですかなんて言ってきてもね、皮膚がより深いとか言われてもよくわかんないですよ、ね。で、再び調べてみても、患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、まあ、ここはよくわかるんですけど、それはかさぶたに過ぎない。そうだけなんだと思うんですね。それからですね、今度は十節にはね、祭司が調べてももし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物に生肉の盛り上がっているなら、これは体の皮膚にある慢性のサラートだ。これ重大じゃないですか。って感じです。生肉が盛り上がって、なんとなく、なんか病気だなって気がしますよね。ところがですよ、サラートであるにも、汚れていると宣言するのに、しかし祭司は彼を隔離する必要はないって言うんです。って思うじゃないですか。彼はすでに汚れているのだから、これ理由にならないじゃないですか。すでに汚れているんだからもう隔離する必要はないって言われると、なんだかね、上げたり下げたりみたいな感じでよくわかんない。なんかアクセルとブレーキを同時に踏むような感じですよね。どっち行ったらいいのかわかんないです。で、12節で、もしそのサラートがひどく皮膚に出てきて、そのサラートがその患部の皮膚全体、すなわち祭司の目に留まる限り、頭から足まで終わっているときは、祭司が調べる。もしそのサラートが彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患部を清いと宣言する。すべてが白く変わったので、彼は清い。って、もう本当わからないですよね。なんか、病気がどんどんどんどん広がってきて、全身に広がったら、今度は清くなるんですよ。ここまでなんかついてこれました、私の話に。私も言いながらですよ、半分ぐらいちょっとついてこれなくなってるわけですよ。だから、あとはもう佐野先生にお任せしようかなという感じです。ね。だからさらにですね、もうちょっと分からないこといっぱいあるわけです。白くなったらどうなるかとかですね、これいちいちもうなんていうか突っ込みたくなるような話がずっと続いていくわけです。だから聖書読んでて、いや牧師先生なんだから聖書何でもわかるんじゃないですかみたいなね、そういう暴言を吐く人いるんですよ。もうそんなわかるわけないですよ、こんなのね。で、聖書っていうのはやっぱりこう難しいこといっぱいあって、特にこういうところはね、本当にどういうふうに読んだらいいんだろうなっていう気がしますね、私なんかはね。で、この後はですね、24節からやけどの話も出てくるわけですけども、これもなんかちょっとこう、すっきりしないんですね。それから、なんかこう、ですね、どこだっけな、30節には、回線という言葉も出てくるんですけども、これもですね、ちょっと一体どういう症状なのかがあまりはっきりしないんですね。で、さらに分からなくするのは47節からはですね、体のことじゃなくて今度衣服のツァラートが出てくるわけです。服の病気ですよ、ね、47節からは衣服にサラートの患部が生じたときは 羊毛の衣服でも天布の衣服でも天または羊毛の織物でも編み物でも革でもまた革で作ったどんなものでも、ね、その幹部が緑がかっていたり赤みを帯びたりしているなら衣服でも革でも織物でも編み物でもまたどんな革製品でもそれはツァラートの幹部である。それを祭司に見せるって、普通これ読んだらカビじゃないかと思うじゃないですか。多分カビだと思うんです。でもそれはできたら7日間隔離するんですよ、ね、隔離しとくわけです。そしてもう一回調べてみて、広がっていたら、それは悪性のサラート。あ、サラートには良性と悪性があるんだと思うんですね。で、悪性のサラートは、これ大変なんです。52節で、羊毛製であるにしても、亜麻製であるにしても、衣服あるいは織物、編み物でも、どんな革製品でも、その幹部のあるものは焼く。これは悪性のサラートであるから、火で焼かなければならないって言うんです。でも、広がっていなければいいんです。でもね、カビてるぐらいで焼き捨てなきゃいけないってちょっとって思うじゃないですか、ね、まあこの後ですね、まあ、さらにまあ続くんですよ。14章の方に行きますと後半ですけども、14章の32節以降なんですけども、お家ですよ、家にまでサラートが登場するわけです、ね、34節に14章の、ね、34節、私があなた方に所有地として与えるカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家にサラートの幹部を生じさせ、その家の所有者が来て祭司にそのような幹部が家に現れたと言って報告するときは、祭司はその幹部を調べに入る前にその家を開けるように命じる。これはすべての家にあるものが汚れることのないためである。で、どんな幹部かというと、37節にその幹部を調べて、もしその幹部がその家の壁に出ていて、それが緑がかったか、または赤みを帯びたくぼみであって、その壁よりも低く見えるならばっていうんです。これカビでもちょっとよくわかんないですね。低く見えると、壁よりも低く見えるとか、赤みを帯びたくぼみとかってどういう症状だろうなってよくわかんないんですけれども、これが出たらツァラートです、ね、で、その幹部が石だったらその石を取り出して投げ捨てなきゃいけない。40節に、それから41節ではその内側の周りを削り落とさせて、あの当時の家は 石でできていましたから、また別の土を取ってこの家を塗り直すって書いてあるんですね。でもそれでもなおまた家が出てきたら、それは悪性のサラートだから、45節、その家すなわちその石と材木と家の土全部を取り壊す、またそれを町の外に汚れた場所に運び出す。つまり家壊しちゃえって感じですよ。そうなるとサラートって宣言されたらもう大変なことになります。なんか見た感じカビぐらいでもし家取り壊されたらどうなりますか。これからの季節こう結露してね、いろんなところになんか黒い点々が出てきたりすることよくあるじゃないですか。リロリロンって教会に電話かかって、西村先生お家に黒い斑点がいっぱい出てきています、来てください、ガラガラって開けて、これはサラートです、じゃあ長老さんにも来てもらいましょう。これは一瞬がかかってもだんだん広がってくる悪性のサラートだ。どうしますか。この壁をまず一回取り壊してください、ね、ところがまたしばらくしたらまた次のところでまた別のところにも出てきました。お風呂場のこっちにも出てきました。じゃあ緊急役員会を長老会を開いてどうしよう。家を取り壊すしかありません。これはもう悪性のサラートですから。そういう感じですよ。そう、大変なことですね。だから、でも理由は、なんでこの黒い点々があったら家取り壊さなきゃいけないんですか、西村先生って言われても、理由はわからないわけです。わからない。聖書に書いてあるからだよ。そう それしか言えないわけです、ね、今まで言ってきたことって理由がわからないわけです。確かにそれが伝染するような病気だったら、確かにそれはまあ隔離 の必要性はあるんですけど、レビ記の13章と14章に関してはそういった伝染性のものはどこにも出てこないんです。ただここで出てくるのは清さと汚れというものがあるっていうことです。しかもその汚れているものを清くするためには、私たちが例えば家のお掃除をしましょうと言っても、それからこの病気をどういうふうに治療したらいいかってことどこにも出てこないんです。ただ放っておいてどうなるかだけしか見ようが、やり方がないんです。つまりこの汚れた状態を清くするかどうかは私たち何もできない。そしてその理由もわからないけれども、それを決めるのは人間ではないということです。例えばさっきの病気のようなものは人間が、あ、お前あっちでその病気にかかったら外へ出てろっていうことを言えるんですけども、これに関しては誰もそんなことを言う理由がないわけです。ただ神様がそれは清いものだ、これは汚れているものだって決める、そのことに従いなさいってことですよ。ただ従いなさい。そして汚れているものも清くなるように神様が宣言することができる。そうなったら清くなかったものも清くなる。なんでこれが清くなるんですかって言っても、理由はともかく神様が清くなったと宣言したらそれはもう清いんだってことです。さっきの例でいけば、つまりここで言っていることは、汚れも清さも神様が決め、神様が与えられるものであって、私たちはそれに従っていく。そして汚れているものも清くなる道がちゃんとあるんだっていうことです。マタイの福音書の8章にこのツァラートという、今度は本当にそのツァラートという病気にかかった人がイエス様のところにやってきます。もうこの時代にはですね、このレビ記のツァラートなんていうのは問題じゃないんです。この、病気である一般的なツァラートはやはりこの時も大きな、問題でした。もうこれに侵された人は一生町の外で、暮らさなければならなかったんです。そういった人がイエス様のところへやってきたわけです。マタイの福音書の8章の1節、イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。するとツァラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐ彼のツァラートは清められた。イエスは彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。細かくは今日は言いませんけれども、このツァラートに侵された、つまり汚れたものとして残りの生涯を過ごさなければいけない人、この人がイエス様に助けを求めてきた。それはお心一つで私を清くしていただけます。そしてイエス様は私の心だ、清くなれって言ったんです。清くなれ、それは病気を治れ、サラートが治れとかじゃなくて、あなたは清くなれ、それはお医者さんのようにイエス様が病気を治すのではなくて、イエス様が病気を治すということはその人一人一人を清くしていくということなんだっていうことです。お医者さんが病気を治すときというのは、その、お薬とかその人の中にある、治癒力によって治すわけで、お医者さんはその病気に対して何にも害は受けないですよね。だってその人の病気がうつらないようにお医者さんは手袋もしたりマスクをしたりいろいろなことをして、その病気がこちらに来ないように ガードしなきゃいけないでしょう。それは当然ですよね。でもイエス様はそうじゃない。イエス様が病気を治すときというのは、その人の汚れているものを、その時はその人にとってはそれは病気かもしれませんけれども、とにかくその汚れているものを自分が全部背負ってあげて、その人を清くするというやり方なんだということなんです。それ以外に清くするという方法はない。お医者さんは清くすることはできない。病気を治すことができても清くすることはできない。でもイエス様は清くするんです。その現れの一つが病気だったんですけども、それは当時の人たちが病気は汚れてる印だと考えていたからです。この8章の16節で、夕方になると人々は悪霊に仕えた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスが御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。つまりイエス様は病気を治したんじゃないんです。病気を引き受けるんです。汚れを引き受けるんです。汚れているものを引き受けるんです。それは罪をかぶることと同じです。ね。ですからイエス様が病気を癒したときには、お医者さんはね、はい、じゃあこれお薬あげるからねって言ってくれますけれども、イエス様はそうじゃないんです。その人の病気の苦しみや痛みを自分が身代わりに背負うので、その人の激痛、その人の不快感、すべてがそのイエス様の方へ流れ込んでくるんです。普通の人だったら破壊されてしまう体は、イエス様は神様の体ですから、破壊されないんです。だから彼のチャラートとしての苦しみ、その人の魂の苦しみを全部イエス様が身代わりに引き受けたわけです。それによって彼は清くなったんです。私があなたの苦しみを、私があなたの罪を背負う。ですから今日先ほどの聖人家でも言いましたけれども、中部の人がイエス様の前に担ぎ込まれてきて天井からぶら下げられた時にイエス様はその手足が動かなくなってしまった人に、友よ、あなたの罪は許されましたというふうに言いました。あなたの罪を私が身代わりに引き受けよう。そして神様の呪いを、あなたの罪によって神様の罰を、刑罰を、呪いを全部私が引き受けるから、あなたの人生には新しい祝福を与えようと、その印として立ち上がれと言ったわけです。そしてその印としてこの人には、チャラートは癒されたんです。そしてこの人は今まで隔離されてしまったところを、これから祭司に見せて、もう一度社会に復帰できるわけです。私たちもいろいろなこの病ということだけでなくて、チャラートって私たちにとって何だろうなって思うときにね、それはやっぱりこう、チャラートになると、人から隔離されてしまわなければいけない。そして治すことができないもの。確かに私が自分が話すことや決めていることや、そういうことによって周りの人が自分から遠ざかっていってしまう経験。家族や職場や教会でも、自分が好きなように話していること、やっていること、その後気がついてみたら人が離れて自分が一人になってしまっている。自分の中にあるさまざまな性格上の問題とか、生い立ちから生まれてきた問題であるとか、持って生まれたもの、影響されてしまったいろいろな考え方、そういったことが元で、ああ、私はこれを失敗してしまった、こういう人間関係で失敗してしまった、あの人を怒らせてしまった、あの人を傷つけてしまった、あの人から見放されてしまった、いろいろなことを考えるときってあると思うんです。行き詰まってしまう。それも一つのチャラートかもしれないなと思いますね。 でもそれを、主よお心一つで私を清くしていただけます、私の心が清くなれと、そうして私たちがこの彼と一緒同じようにもう一度、じゃあ祭司に見せて、もう一度あの人々の中に入っていけるように、人間関係が回復していくことも、そのイエス様に癒されていく人生の一つの形だと思うんですね。この自分の持っているサラートを私自身は変えることができないとしても、イエス様が私の心だと言って私に手を伸ばしてくださるときに、そのイエス様の清さは私の中に注ぎ込まれていく、そして私のいろんな問題をイエス様が背負っていってくださるようになるときに、私たちは新しく変えられていくときに、人間関係も、それはキリスト者として生きていくときに生まれていく一つの側面かもではないかと思いますね。突然そんなことが起こるわけではないかもしれませんけれども、しかしそうやって私たちは清くなっていくということを自分の人生の中に経験していくことができるんじゃないかと思うんです。先ほどの学びの中では、救いと病の癒しは関係がないという話をしました。それは確かにそうなんです。でもイエス様を見つめによって共に生きていくときに、私たちの中に抱え込んでいったさまざまなこの人間関係を悪化させていくような、そして自分の人生を歪めていくような、自分の心のねじれた部分、これをやはりイエス様によって癒されていく、清められていくということは起こり得るんです。そしてそれによって私たちは確実に新しい人生を築いていけるようになっていく、家族の中で、教会の中で、職場の中で、学校の中で、そういうところに私たちは、招かれているのではないかと思います。私たちも同じくこの人のように、この人がもう一度今までダメだったところへもう一度行けるようになったように、私たちもそこへ行けるように、イエス様の清さをいただくことができるのではないか。清くないものが清くされていく、それが私たち自身の残りの人生ではないか。こんな私が清いものとしてイエス様は見ていてくださるんだということです。お祈りいたします。主なる神様、汚れていると言われて宣言されて何も文句の言えない私たちでありますけれども、しかしイエス様がその十字架で私たちの罪を身代わりに背負ってくださったことによって、私たちはこの汚れたままで清さを宣言されております。そして宣言されているだけでなく、私たち自身がその清さをいただきながら変えられていくように招かれています。どうぞ私たちの中にイエス様のその清さが、実現していくように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。